2015年8月25日発行、広報音画1088号。今回の主な内容は、国勢調査2015。まずは知ってください、国民健康保険。数字の向こうにこの街の未来がある、国勢調査2015。10月1日は国勢調査です。皆さんのご協力をお願いします。国勢調査って？国勢調査は統計法に基づく日本で最大の統計調査で5年に一度実施されます。今年はその年にあたり10月1日を基準日として全国で一斉に調査が行われます。皆さんの生活に関わる大切な調査ですので、ご協力をお願いします。どうやって調査するの？調査は、今回新たに導入するオンライン調査と、従来通りの紙の調査票の2種類の方法で行われますので、どちらかの方法でご回答ください。オンライン調査には多くのメリットがありますので、ぜひご利用ください。オンライン調査のメリット。仕事で帰宅する時間が遅くなったり、日中不在にすることの多い世帯であっても、回答期間中は24時間、いつでも、どこでも回答できます。インターネットで回答された世帯には、紙の調査票の提出が不要となるため、調査員が再度訪問することはありません。また、不正なアクセスなどの監視を24時間行っていますので、回答データは厳重に守られます。今回新たに導入されるオンライン調査。パソコンやスマートフォン、タブレット端末を使って、インターネットから24時間、どこからでもご自分の都合に合わせて回答を行うことができます。オンライン回答を行うためには、調査員が9月10日から配布する ID とパスワードが必要になりますので、必ず ID とパスワードの書かれた用紙を訪問した調査員から受け取り、サイトにアクセスしてご回答ください。回答期間、9月10日木曜日から9月20日日曜日。オンライン調査の回答期間を過ぎると、オンラインでの回答はできなくなります。その際は、調査員が後日配布する紙の調査票で従来通り回答していただくことになります。いつするの？何を調べるの？基準日、平成27年10月1日、調査時期、9月初旬から10月中旬。対象、平成27年10月1日現在で、日本国内に普段住んでいる外国人を含むすべての人及び世帯。調査項目、世帯員について、氏名、性別、出生年月、続き柄、配偶者の有無、国籍、居住期間、就業状態、従業地または通学地、仕事の種類、内容、世帯の状況など。世帯について、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方など。従来通りの紙の調査票による調査。調査員がお伺いして調査票を配布し、10月1日以降に再度回収に伺います。調査票はマークシート方式で、該当の項目を鉛筆で黒く塗りつぶすところと、勤め先などをご記入いただくところがあります。調査員に調査票を見られたくないという方は、一緒に配布された封筒に入れ、封をして調査員にお渡しください。封入提出された場合、調査員が調査票を見ることはありません。ただし、 調査票に不備などがありましたら、指導員や庁職員から確認の連絡をすることがあります。また、調査票を郵便で提出することもできます。調査票と一緒に配布する専用の封筒をご利用ください。調査票の配布、9月26日土曜日から9月30日水曜日。調査票の回収、10月初旬。調査の結果は何に利用されるの？調査の結果は個人を特定しない情報として集計され、人口のみならず、労働人口や世帯の傾向、未婚率の推移、就業者の産業別割合、就業者の男女の割合、転入転出の状況、選挙区の設定など、国、県、市町村が行う多くの施策に役立てられます。調査の結果は、人口速報集計を平成28年2月までに、その後、年齢別人口、世帯の状況などの詳しい調査結果を平成28年10月末までに公表する予定です。公表した調査結果については、総務省統計局のホームページほか、都道府県立図書館などでどなたでもご覧いただけます。国勢調査を装った詐欺など、語り調査にご注意を。調査員を語り、個人情報を聞き出したり、詐欺などを行うきっかけとする悪質な訪問などの語り調査が心配されます。チラシやパンフレット、調査票も見せずに調査を行ったり、金品を要求する場合は、詐欺など語り調査が疑われます。こういった場合は、本物の調査員かどうか、調査員が所持する調査員証をお確かめいただき、それでも不審な場合はお問い合わせください。国勢調査の流れ。今回の国勢調査では、調査票の配布に先行して、調査員が各世帯を訪問し、オンライン調査のため、インターネット回答の利用案内を配布し、一定期間、インターネット回答を受け付けます。その後、インターネット回答のなかった世帯にのみ調査票を配布、回収する方法で行われます。インターネット回答用 ID、パスワードを世帯に配布。9月10日木曜日から、調査員がインターネット回答用 ID、パスワードをお配りします。パソコンやタブレット、スマートフォンからインターネット回答。9月10日木曜日から9月20日日曜日。配布された ID、パスワードを入力してインターネットでご回答いただけます。ただし、9月20日を過ぎるとインターネット回答はできなくなります。紙の調査票を配布。インターネット回答のなかった世帯、9月26日土曜日から9月30日水曜日。インターネットで回答されなかった場合は、後日調査員が紙の調査票を配布します。調査票の提出、10月1日木曜日から、記入した調査票は調査員に提出してください。また、郵送していただくことも可能です。調査票の確認。市区町村において、調査票の記入漏れなどを確認します。封入された調査票は、指導員や庁職員が内容を確認します。問い合わせ。調査の内容に関するお問い合わせ。国勢調査コールセンター。電話。0570-072015。受付時間午前8時から午後9時。土曜、日曜、祝日も可能です。 調査方法、その他に関するお問い合わせ。音楽庁国勢調査実施本部、駅前サービスセンター内。受付時間、午前9時から午後7時。土曜、日曜、祝日を除く。国勢調査についてさらに詳しく説明します。国勢調査2015キャンペーンサイト、スマート国勢調査、ホームページアドレス、http://kokusei2015.stat.go.jp/皆さんの健康が制度の健全化にも結びつく。まずは知ってください。国民健康保険。国民健康保険って何？国民健康保険とは、病気や怪我に備えて、加入者の皆さんが国民健康保険税、保険税を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。保険税と国や県などの補助金を財源として音楽庁が運営しています。国民健康保険の対象者ってどんな人？職場の健康保険、健康保険組合や共済組合などに加入している人、後期高齢者医療制度の対象となる人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国民健康保険の加入者となります。3ヶ月を超えて日本に滞在する外国籍の人も同様です。音楽庁の人口に占める国民健康保険の年齢別加入者。職場を退職後に国民健康保険に加入する人が多く、65歳から74歳では人口の約8割の人が国民健康保険に加入しています。音楽庁国民健康保険加入世帯の所得階層別割合。国民健康保険の仕組み上、失業中の加入や定年退職後の加入などが多く、他の医療保険に比べると加入者の所得は低くなっています。テレビや新聞報道で医療費が上がっていると聞くけど、実際どうなの？高齢化、医療の高度化、物価上昇や消費税の増税、要因は様々ですが、年々医療費は上がっています。音楽庁でもここ数年で加入者の高齢化、低所得化が進んでおり、伸び続ける医療費に対して、保険税収入は追いつかず苦慮しているところです。一人当たり医療費の伸びと保険税収入の推移。平成20年度を100とした場合、26年度は医療費の 120.2 に対し、保険税が 92.2 とその差は広がっており、国民健康保険の財政は健全な状態とは言えません。上がり続ける医療費を止める方法はないの？医療費を抑制するため、音楽庁では様々な角度から医療費の適正化に取り組んでいます。特定健診、特定保険指導で病気の早期発見、早期治療につなげ、病気の重症化予防。後発医薬品、ジェネリックの利用を促進し、薬剤にかかる医療費の削減。医療機関からの診療報酬明細書の点検を行い、過度の診療には指導。音楽庁では、持続可能な制度を目指して医療費の適正化に向けた取り組みを進めています。いかがでしたか？今回はできるだけわかりやすく基礎的な部分をご説明しました。9月25日号ではもう一歩踏み込み、 国民健康保険の財政を圧迫するその他の要因についてお知らせします。問い合わせ、国保年金係。ご存知ですか？一人親家庭等医療費支給制度。一人親家庭等医療費支給制度では、母子家庭の母と子、父子家庭の父と子、また、父母のいない子などの保険の向上と福祉の増進を目的とし、保険診療による医療費の一部を県と町が負担するものです。この制度に該当すると、本人の負担額は定額の自己負担、通院1ヶ月800円、入院1日500円、月7日限度と、入院時の食事療養費、保険診療外の医療費のみとなります。ただし、平成26年10月1日受診分から、一人親家庭等医療の助成内容を一部拡大し、小学1年生から6年生までは、通院、入院とも自己負担は無料。中学1年生から3年生までは、入院のみ自己負担は無料となりました。次の対象に該当する人は、国保年金係で申請を受け付けます。対象、次の1から6の項目をすべて満たしている人。1、次のいずれかに該当する人。母子家庭の母、父子家庭の父。18歳未満の子を扶養している人で、次のいずれかに該当する人。配偶者と離婚、または死別し、現在、事実婚を含む婚姻をしていない人。配偶者の生死が1年以上明らかでない。配偶者から1年以上遺棄されている。配偶者が海外にいるため、1年以上扶養を受けられない。配偶者が一定の障害を抱えているため、労働能力を失っている。配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、扶養を受けられない。婚姻によらないで母または父となり、現に事実婚を含む婚姻をしていない。母子家庭、父子家庭の子。母子家庭の母または父子家庭の父に扶養されている小学校入学後から18歳以下の子。18歳に達する日以降の最初の3月31日まで。父母のいない子。父母と死別した。父母の生死が1年以上明らかでない。父母から1年以上遺棄されている。父母が海外にいるため1年以上扶養を受けられない。父母が一定の障害を抱えているため労働能力を失っている。父母が法令により長期にわたって拘禁されているため扶養を受けられない。2. 恩賀町内に住所を有する住民登録がある。3. 健康保険に加入している。4. 生活保護法による保護を受けていない。5. 福祉施設、医療費が措置される施設に入所していない。6. 本人、扶養義務者などの所得が規定の額を超えていない。申請方法。国保年金係の窓口で申請してください。一人親家庭と医療証の更新を行います。現在お持ちの一人親家庭と医療証の有効期限は9月30日です。10月1日から新しい医療証に変わりますので、更新の手続きが必要です。該当者には通知しますので、 受付期間中に手続きをしてください。申請・問い合わせ、国保年金係。重度障害者医療費支給制度。重度障害者医療費支給制度は、重度障害者の保険の向上と福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の一部を県と町が負担するものです。この制度に該当すると、本人の負担額は定額の自己負担、通院1ヶ月500円、入院1日500円、低所得の場合1日300円、月20日限度と入院時の食事療養費、保険診療外の医療費のみとなります。低所得の場合とは、加入している医療保険が発行する限度額適用標準負担額認定書適用区分を区分1、区分2の場合を医療機関窓口において提示することで適用されます。ただし、平成26年10月1日受信分から重度障害者医療の助成内容を一部拡大し、小学1年生から6年生までは通院、入院とも自己負担は無料。中学1年生から3年生までは入院のみ自己負担は無料となります。次の対象に該当する人は国保年金係で申請を受け付けます。現在、すでに障害者医療証を持っている人は、更新の手続きをする必要はありません。9月下旬に新しい医療証をお送りします。対象、健康保険に加入している小学校1年生から65歳未満の人か、後期高齢者医療に加入している65歳以上の人で、次のいずれかに該当する人。小学校入学までは乳幼児医療証が優先されます。身体障害者手帳の等級が1級または2級の人、療育手帳 A の認定を受けている人、知的障害の状態が IQ50 以下で身体障害者手帳が3級の人、精神障害者保健福祉手帳、精神手帳の等級が1級の人、ただし所得制限があるため該当しない場合があります。申請方法、健康保険証、障害の程度が確認できる書類、身体障害者手帳や療育手帳、精神手帳など、印鑑をお持ちの上、国保年金係窓口で申請してください。問い合わせ、国保年金係。
暮らしの情報、音楽町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、音楽町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス093-293-7057。改修工事のため、9月1日から3月末まで休館します。工事期間中、事務室は音楽体育センターの2階に移動します。音楽体育センター、電話 093-293-5434。音楽町立図書館、電話 093-293-9090。ファックス 093-293-9091。 ふれあいの里センター。電話 093-293-2030。ファックス 093-293-8506。音楽庁消費生活相談窓口。電話 093-293-7783。音楽庁ホームページ。http://www.town.org.lg.jp 検診子育てわんぱく教室子育て講座家族で遊ぼう熊丸先生のお話時9月1日火曜日午前10時15分から11時15分受付、午前9時45分から10時15分。対象、町内に住んでいる生後4ヶ月から就学前までの乳幼児とその家族。ところ、ふれあいの里研修棟。内容、熊丸美津子さん。幼児教育専門家のお話。新聞紙遊び。持ってくるもの。お茶、おしぼり。新聞紙、色ガムテープ、クレヨン。費用、無料。問い合わせ、健康対策係。親子エアロビ体験教室。育児の疲れを解消し、気分をリフレッシュしませんか？時、9月19日土曜日、午前10時30分から11時30分。対象、グッピー利用中の親子。当日登録も可能です。定員15組、先着順。費用1組300円。持ってくるもの、飲み物、運動ができる靴。申し込み方法。電話またはグッピーで申し込み。申し込み問い合わせ。地域子育て支援広場グッピー。電話093-293-1919。火曜日から金曜日のみ。イベント、成人講座、法律を学ぼう。知らないと困る身近な法律。暮らしに役立つ法律を学びませんか？改正される民法を中心に、町内在住の弁護士が事例を交えて講義します。時、9月25日金曜日、10月2日金曜日、16日金曜日、23日金曜日、11月13日金曜日、27日金曜日、12月4日金曜日、11日金曜日、全8回、午後1時から3時、ところ、音楽庁中央公民館、対象、音楽庁に在住在勤の人、定員30人、申し込み者多数の場合は抽選します。費用、受講料1000円、全日程分。申し込み、9月8日火曜日。申し込み問い合わせ。音楽庁中央公民館。福岡県介護業務普及啓発大会。福岡介護フェスタ2015。時、11月1日日曜日。午前11時から午後4時30分。ところ、つくし会館。福岡市中央区天神。内容。作家の落合恵子さんの介護体験の講演。介護技術のコンテスト。高齢者疑似体験など。定員、先着順500人。費用、無料。申し込み、期限。10月9日金曜日、申し込み問い合わせ、福岡県介護福祉士会、福岡市博多区博多駅中央街、電話 092-474-7015。 第22回通り会秋祭り、時、9月12日土曜日、午後5時30分から、ところ、よもの里、内容、盆踊り、打ち上げ花火、露店、ゲームコーナーなど、 問い合わせ、通り会よもの里。電話 093-293-8000。 試験募集。犬のしつけ方教室。講習と実技を通して犬のしつけ方や困った時の対処法などを説明します。内容、時、ところ、4日間で1セットですので、全日程に参加してください。講義、犬の同伴、孵化。10月5日月曜日、午後1時30分から3時30分。福岡県村方恩賀保健福祉環境事務所、恩賀分庁舎。恩賀郡水巻町吉田西。実技、10月8日木曜日、午前9時30分から11時30分。10月15日木曜日、午前9時30分から11時30分。10月22日木曜日、午前9時30分から11時30分。触れ合いの里。対象、4ヶ月齢以上で、畜犬登録、狂犬病、予防注射済みの健康な犬とその飼い主。定員、先着順10人。未受講者を優先します。費用、施設使用料など1000円。申し込み期限、9月17日木曜日。申し込み、問い合わせ。福岡県、宗像恩賀、保健福祉環境事務所、保健衛生課。電話 0940-36-6098。 平成27年度福岡県学習支援事業 SKIP 生徒募集。学習のことで困っている人、まずはお電話ください。時、10月1日木曜日から3月予定。毎週木曜日午後5時から2時間程度。ところ、恩賀町中央公民館。対象、中学1年生。内容、学校の予習、復習による基礎学力の向上。日常生活の習慣形成と社会性の育成。進学のための学習主体の教室ではありません。定員、先着順10人程度。費用、無料。申し込み期限、定員になり次第終了。申し込み、問い合わせ、NPO 法人ワーカーズコープ。電話 080-8954-2488。 楽しいパソコン教室、タブレット入門。時、9月9日水曜日、16日水曜日、30日水曜日、10月7日水曜日、全4回、午前10時から正午。ところ、恩賀町中央公民館。対象、町内在住在勤の18歳以上の人。内容、タブレットの基本操作。タブレットは無料で貸し出します。定員18人。申し込み者多数の場合は抽選します。費用、受講料テキスト代。2300円。申し込み方法、電話で申し込み。申し込み期限、8月31日月曜日。申し込み、問い合わせ、スポーツ文化係。大規模火災に備えた訓練を実施します。平成27年度、恩賀郡消防総合訓練。恩賀郡内の消防団では、密集地での住宅火災や山火事などの大規模火災に対処するため、応援協定を結び、お互いに助け合うことにしています。この連携を深めるための訓練を2年に一度実施しており、今年は恩賀町で開催します。地震により、ビルで火災が発生したことを想定して、各消防団の消防車による消火活動訓練をはじめ、恩賀郡消防本部のシュノーケル車による 救出訓練などを行います。災害発生時さながらの緊迫した訓練の模様をご観覧ください。時、9月13日日曜日午前10時から。ところ、遠賀町中央公民館周辺。その他、駐車場は、遠賀町役場南側駐車場、遠賀信用金庫遠賀支店横を利用してください。主催、福岡県消防協会遠賀支部、参加団体、遠賀郡内各町消防団、遠賀郡消防署、遠賀町女性防火防災クラブ、問い合わせ、庶務係。相談、親と子の悩み相談窓口、時、9月11日金曜日から12日土曜日、午前9時30分から午後4時30分、ところ、飯塚コスモス公文、飯塚市飯塚、内容、子育て、非行、いじめ、引きこもり、就労など、子供や若者に関する悩みや相談、費用、無料。参加する相談機関、児童相談所、福岡県精神保健福祉センター、若者サポートステーションなど。相談方法、電話、または面談による相談。面談は事前の申し込みが必要です。相談電話番号、開設期間中の臨時電話。電話、0948-29-6732、申し込み、問い合わせ、福岡県新社会推進部青少年課、電話 092-643-3388。 高齢者・障害者の人権安心相談強化週間、9月7日から13日までの1週間は、高齢者・障害者の人権安心相談強化週間です。生活上の心配事、家庭内や近隣でのトラブル、嫌がらせや虐待などのご相談を受け付ける相談電話を設置します。時、9月7日月曜日から11日金曜日、午前8時30分から午後7時、9月12日土曜日、13日日曜日、午前10時から午後5時、相談電話番号、0570-003-110。内容、人権擁護委員と法務局職員が相談に応じます。秘密は厳守されますので、一人で悩まず、お電話ください。費用、無料。問い合わせ、福岡法務局、電話、0570-003-110。お知らせあらかると、やむを得ず、住所地で通知カードを受け取ることができない人は、ご相談ください。10月から郵送される、マイナンバーをお知らせする通知カードは、住民基本台帳に記録されている住所地で受け取ることとなっていますが、現在住んでいるところで受け取ることができる場合があります。対象、東日本大震災の被災者、DV 等被害者、長期間の医療機関、施設等、入院、入所者、入院、入所期間中、住所地に誰も居住していない場合、その他、やむを得ない理由により、住所地で通知カードを受け取ることができない人。受付期間、8月24日月曜日から9月25日金曜日。問い合わせ、通知カードについて、住民係。マイナンバー制度についてコールセンター。電話 0570-20-0178。 URL http://www.yamu.org/ www.cas.go.jp/jp/seikusbangosedo ましの身近な相談パートナー、遠賀町人権擁護委員、人権の大切さを伝え、人権侵害が起きないよう見守りながら、地域に根ざした活動を行っているのが人権擁護委員です。今年7月に中央区の小田桃代さんが人権擁護委員として法務大臣から委嘱再任されました。遠賀町では小田さんのほか内藤正道さん、遠賀川区、増添智夫さん、松野本区、辻田初子さん、上部副区が法務大臣から委嘱を受けて活動しています。毎月第2木曜日にふれあいの里で人権に関する心配事相談を解説し、皆さんの悩み事などの相談に応じ、解決の糸口を探るお手伝いをしています。秘密は固く守られますので、どうぞお気軽にご相談ください。問い合わせ、福祉人権係。みんなで気づこう、人権の世紀。笑顔で介護するために。皆さんの周りで介護をしている人はいますか？年配の世代では介護する機会が増え、担い手は女性が多い状況です。要因の一つは、男は仕事、女は家庭という昔ながらの風習が知らず知らず身についているからかもしれません。肉体的にも精神的にも介護の負担は大きいです。男性は協力したい気持ちと思うように協力できない自分に苛立ちを感じながらも仕事を優先せざるを得ないのかもしれません。介護する上で皆さんの気持ちを楽にするには上手に介護サービスを利用すること、家族全員が介護の役割を果たすことの二つがあります。後者について男性には仕事と同じくらい、家庭での役割も大きいと感じてほしいのです。直接介護をしなくても、介護者の負担を減らすため、他の家事をすることはできます。家族それぞれが介護を自分のことと思うことができれば、一人に負担が偏らず、みんなの気持ちが楽になります。介護する人もされる人も笑顔でいられる、そういう素敵な家族目指しませんか？問い合わせ、福祉人権係。スポーツの結果、第10回九州クラブ対抗少年相撲久山大会。6月28日に福岡久山相撲場、粕屋郡久山町、大和田久原で開催されました。結果は次の通りです。小学1年生の部、第3位、立川大河。第33回福岡県少年相撲選手権大会。7月12日に福岡久山相撲場で開催されました。結果は次の通りです。小学1年生の部、第3位、立川大河。人の動き、世帯数、8032。平成27年7月末現在、前月比、プラス3。人口、19472。平成27年7月末現在、前月比、マイナス8。男、9296、女、11176、転入50、転出62、出生14、死亡10。 音楽の皆さん、こんにちは。こんにちは、はじめまして。私の名前は、カーナ・シタウラです。ネパールから来ました。日本に来て12年になります。指導者として働くことは、とても素晴らしいことです。これまで、数々の小学校や中学校で教え、たくさんの素晴らしい人々との出会いがありました。今年はここ、音楽町です。この街が本当に好きです。音楽川や美しい木々の緑が、私の子供の頃を思い出させてくれます。小学校では5、6年生に授業を行っていますが、子供たちはみんなとてもフレンドリーで、私や私の母国に興味を持ってくれています。1学期の活動について、子供たちからとても意欲的な意見を聞くことができ、嬉しく思っています。英語に対する自信が高まり、昨年にまして英語を楽しんでいると言ってくれました。私は、音楽町の子供のために一生懸命働くつもりです。英語やそのコミュニケーション力を伸ばし、国際的な考えを持った人になる手助けをしたいと思っています。問い合わせ、学校教育係。音楽町ふれあいの里9月の催し物、市井久美子。藤上香織先生のリズム体操。高齢者も気軽に参加できる体操教室です。運動のできる服装でお越しください。時、9月3日木曜日、午前10時30分から11時30分。9月15日火曜日、午後1時30分から2時30分。費用、1回200円。芸能訪問、舞踊や歌謡ステージをお楽しみください。時、9月29日火曜日、午前10時50分から11時50分。出演、綾の会、若葉の会、幸カラオケ同好会。費用、無料。エントランスギャラリーの展示、ロハスの会、絵画、展示期間、8月29日土曜日から9月24日木曜日。費用無料。ふれあい館日曜教室。そば教室麺工房。手打ちそば作りを体験してみませんか？時、9月13日日曜日。午前10時から正午。定員先着順8人。費用2000円。申し込み期限、9月6日、日曜日。パン教室、パン工房。パン作りを体験してみませんか？食卓に焼きたてパンを並べてみましょう。時、9月27日日曜日、午前10時から午後1時。内容、ウィン風ブリオッシュ、オニオンベーコンロール。定員先着順10人。費用1500円。申し込み期限9月18日金曜日。高校生以上であれば、音楽障害の人も参加できます。申し込み問い合わせ、ふれあいの里センター。毎週月曜日は休館日です。ハッピーバースデー。お誕生日おめでとう。森部健太郎ちゃん宮廷。平成24年8月1日生まれ。3歳のお誕生日おめでとう。これからたくさん友達を作ってたくさん遊んでね。水田あかりちゃん田園南。平成24年8月4日生まれ。あかり、お誕生日おめでとう。元気いっぱい、お姉ちゃんが大好きなあかりちゃん。その笑顔でみんなを和ませてね。松岡玲奈ちゃん、新町。平成26年8月6日生まれ。 祝一歳。踊りも上手になってきた、レーナちゃん。家族みんなで楽しい毎日を送ろうね。山口あゆむちゃん、木森。平成25年8月13日生まれ。僕、あゆむだよ。2歳になったんだ。いっぱいご飯食べて大きくなるぞ。阿部正弘ちゃん、ベフ。平成26年8月18日生まれ。正弘くん、いつも可愛い笑顔をありがとう。1歳のお誕生日、おめでとう。本田歌乃ちゃん、同館。平成26年8月18日生まれ。お誕生日おめでとう。いつも元気いっぱいの歌ちゃん。これからもニーニーとニコニコ笑って過ごしてね。小浜拓馬ちゃん、広渡り。平成24年8月22日生まれ。車と戦いごっこが大好きな拓ちゃん。お誕生日おめでとう。元気いっぱい遊んでたくさんの笑顔を見せてね。米田ひなたちゃん、小崎。平成24年8月31日生まれ。ひなたちゃん3歳のお誕生日おめでとう。来年から幼稚園だからたくさんお友達作ろうね。掲載を希望する人は広報発行日の1ヶ月前までに広報担当まで。4時間の熱い戦いに参加する者求む。三輪車4時間耐久レース出場チーム募集。今年もレースを開催します。三輪車を愛する人の参加をお待ちしています。時、10月11日日曜日、午前10時から午後2時、雨天の場合、中止します。ところ、音楽町役場敷地内、特設、ミニサーキット場、対象、三輪車に乗った経験があり、三輪車を愛する人、定員、先着順15チーム、1チームは20人以内とします。費用1チーム1000円。申し込み期限9月1日火曜日から15日火曜日。申し込み問い合わせ社会教育係。運動会で1位を目指せ。かけっこ入門講座。正しいフォーム、手足の振り方などを学び、運動会のかけっこで1位を目指しましょう。時、9月13日日曜日、午前10時から、受付9時30分から。ところ、浅木小学校グラウンド、雨天の場合、体育館に変更します。対象、町内の小学生。内容、オリオ愛心高等学校女子駅伝部の監督、部員から走り方を学びます。費用、ミンスポ会員300円、会員以外500円、当日集金します。申し込み方法、当日現地にお越しください。その他、運動できる服装で、帽子や飲み物などを持ってきてください。問い合わせ、音楽ミンスポクラブ事務局、音楽コミュニティセンター内、第17回古代の森の寒月コンサート雅。中秋の明月とかがり火、竹安どんに照らされた静寂な森の中で繰り広げられる演奏会です。幻想的な雰囲気の中で幽玄なひとときをお楽しみください。時、9月26日土曜日、午後6時30分から8時。ところ、島津丸山歴史自然公園。雨天の場合、音楽町中央公民館に変更します。内容、ジャズ、和太鼓、お話など。費用無料。問い合わせ、社会教育係。編集後期。表紙の写真は、島津地区にある峰ヶ浦池公園の蓮の花です。蓮の花言葉には、いくつかありますが、 そのうちの一つ、清らかな心は、蓮が泥水の中から生じて、気高く清らかな花を咲かせることに由来すると言われています。花言葉に恥じぬ、堂々たる姿に夢中でシャッターを切りました。半田。
9月の町民カレンダー。9月1日火曜日、わんぱく教室。受付9時45分から10時15分。ふれあいの里研修棟。問い合わせ、健康対策係。3日木曜日、総合健診無償図。受付8時30分から11時、無償図公民館。問い合わせ、健康対策係。4日金曜日、言葉と心の相談。受付9時から12時、音楽町中央公民館。問い合わせ、健康対策係。5日土曜日、お話し会。14時30分から15時、音楽町立図書館。問い合わせ、図書館。8日火曜日、補聴器相談、10時から11時、ふれあいの里センター、問い合わせ、障害者支援係、総合健診、東和園、受付、8時30分から11時、東和園公民館、問い合わせ、健康対策係、10日木曜日、心配事相談、受付、12時30分から15時30分、ふれあいの里センター、問い合わせ、社会福祉協議会、9ヶ月時健診、受付、13時から13時10分、13時40分から13時50分、音楽町中央公民館、問い合わせ、健康対策係、農業相談、要予約、音楽町役場、問い合わせ、農業推進係。農業委員会総会、9時から、音楽町役場、問い合わせ、農業推進係。11日金曜日、総合健診、おいら、受付、8時30分から11時、おいら公民館、問い合わせ、健康対策係。12日土曜日、お話し会、14時30分から15時、音楽町立図書館、問い合わせ、図書館。14日月曜日、総合健診、朝日、受付、8時30分から11時、朝日公民館、問い合わせ、健康対策係。15日火曜日、すくすく広場、受付、9時30分から10時30分、音楽町中央公民館、問い合わせ、健康対策係。税務相談、受付、13時から15時30分、駅前サービスセンター、問い合わせ、産業振興係。16日水曜日、赤ちゃん向けお話し会、11時から11時30分、音楽町立図書館、問い合わせ、図書館。総合健診、緑が丘、受付、8時30分から11時、緑が丘公民館、問い合わせ、健康対策係。17日木曜日、心の相談窓口、要予約、14時から16時、音楽町役場、問い合わせ、障害者支援係。19日土曜日、お話し会、14時30分から15時、音楽町立図書館、問い合わせ、図書館。カヌー体験教室、午前の部、9時から12時、午後の部、14時から17時、音楽総合運動公園、水辺の広場、問い合わせ、スポーツ文化係。20日日曜日、音楽ドロリンピック2015、受付7時30分から、 町内尾崎地区田んぼ、問い合わせ共同推進係。24日木曜日、1歳6ヶ月児健診、受付13時から13時10分、13時40分から13時50分、恩賀町中央公民館、問い合わせ健康対策係。25日金曜日、総合健診、不要、受付8時30分から11時、不要公民館、問い合わせ健康対策係。26日土曜日、総合健診、全地区、受付8時30分から11時、ふれあいの里センター、問い合わせ健康対策係。お話し会、14時30分から15時、恩賀町立図書館、問い合わせ図書館。古代の森の寒月コンサート雅、18時30分から20時、島津丸山歴史自然公園、問い合わせ社会教育係。29日総合健診、上部府若葉台、受付8時30分から11時、上部府公民館、問い合わせ健康対策係。問い合わせ先電話番号、恩賀町役場093-293-1234、駅前サービスセンター093-293-8233、恩賀町消費生活相談窓口093-293-7783、恩賀町中央公民館093-293-1355、恩賀町立図書館093-293-9090。防災行政無線放送内容確認電話 0180-999-777。 ふれあいの里センター 093-293-2030。 恩賀町社会福祉協議会 093-293-0430。地域子育て支援広場グッピー093-293-1919。恩賀体育センター体育協会093-293-5434。恩賀コミュニティセンター093-293-6525。改修工事のため9月1日から3月末まで休館します。工事期間中、事務室は、恩賀体育センターの2階に移動します。今月の納税など、国民健康保険税第3期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第2期、すべて9月30日水曜日まで。夜間救急の電話相談、恩賀仲間休日急病センター、毎日18時から22時、電話 093-282-9919。 女性のための電話相談、恩賀ホットライン、セクハラ、DV、子育ての悩み、毎週水曜日10時から17時、電話 093-561-5737。 ゴミの分別を徹底しましょう。9月のゴミの収集日、ゴミは収集日当日の午前7時から8時までに決められたゴミステーションに出しましょう。千代丸広あたりの南北境は JR 鹿児島本線です。北部地区、島津、若松、鬼津、田園北、田園南、松の本、燃えるゴミ、毎週水曜日、土曜日、プラスチック製容器包装、プラゴミ、8日火曜日、25日金曜日、粗大ゴミ、 24日木曜日、燃えないゴミ24日木曜日、敏感類資源ゴミ14日月曜日、28日月曜日、尾崎燃えるゴミ毎週水曜日土曜日、プラゴミ8日火曜日、25日金曜日、粗大ゴミ16日水曜日、燃えないゴミ24日木曜日、資源ゴミ14日月曜日、28日月曜日。レフ千代丸北部今古賀恩賀川新町宮廷中央、燃えるゴミ毎週火曜日金曜日、プラゴミ12日土曜日、26日土曜日、粗大ゴミ16日水曜日、燃えないゴミ24日木曜日、資源ゴミ14日月曜日、28日月曜日。広渡り北部道館、燃えるゴミ毎週火曜日金曜日、プラゴミ12日土曜日、26日土曜日、粗大ゴミ24日木曜日、燃えないゴミ24日木曜日、資源ゴミ14日月曜日、28日月曜日。南部地区千代丸南部上部府、燃えるゴミ毎週火曜日金曜日、プラゴミ12日土曜日、26日土曜日、粗大ゴミ3日木曜日、燃えないゴミ28日月曜日、資源ゴミ10日木曜日、24日木曜日。木漏り燃えるゴミ毎週水曜日土曜日、プラゴミ8日火曜日、28日月曜日、粗大ゴミ17日木曜日、燃えないゴミ28日月曜日、資源ゴミ10日木曜日、24日木曜日。朝日東和園、燃えるゴミ毎週火曜日金曜日、プラゴミ12日土曜日、26日土曜日、粗大ゴミ17日木曜日、燃えないゴミ28日月曜日、資源ゴミ10日木曜日、24日木曜日。広渡り南部若葉台、おいら無償図不要緑が丘、燃えるゴミ毎週水曜日土曜日、プラゴミ8日火曜日、28日月曜日、粗大ゴミ3日木曜日、燃えないゴミ28日月曜日、資源ゴミ10日木曜日、24日木曜日。粗大ゴミの予約、事前予約が必要ですので、土曜日、日曜日、祝日を除く収集日の2日前までにお申し込みください。粗大ゴミ受付センター、電話 093-281-5380。 ゴミ収集のお休み変更、22日祝日、23日祝日の燃えるゴミの収集はお休みです。北部の22日祝日のプラスチック製容器包装の収集は25日金曜日に変更になります。南部の22日祝日のプラスチック製容器包装の収集は28日月曜日に変更になります。北部の23日祝日の粗大ゴミの収集は24日木曜日に変更になります。分別すればゴミが資源になります。リサイクル拠点回収ボックス設置場所、回収品ペットボトル、役場夢タウン、ふれあいの里、コミュニティセンター、広域事務組合、町営新町駐車場、JA 野菜畑、トライアル、ルミエール、町内の各コンビニ、 紙パック、食品トレー、役場、夢タウン、ふれあいの里、コミュニティセンター、広域事務組合、町営新町駐車場、JA 野菜畑、トライアル、ルミエール、天ぷら油、役場庁舎内、夢タウン地下、ふれあいの里、古着、乾電池、役場庁舎内、ふれあいの里。食品トレイは発泡スチロール製のもののみです。プラスチック製容器包装、卵のパックなどは食品トレイではありません。天ぷら油、植物性油はペットボトルに入れて出してください。動物性油、鉱物油、エンジンオイル、灯油などは出せません。プルタブの回収ボックスは役場に設置しています。インクカートリッジの回収ボックスは、役場、ふれあいの里、中央公民館、町立図書館、駅前サービスセンターに設置しています。資料の収集日、大型車収集地区、9月1日、緑ヶ丘、無償図、若葉台、松の本、今子が、2日、朝木、木森、今子が、上別府、鬼津、尾崎、松の本、3日、広当たり、宮廷、4日、月2回収集過程、7日、月2回収集過程、8日、恩賀川、9日、広当たり、道館、若松、尾崎、鬼津、10日、広当たり、新町、14日、恩賀川、新町、15日、恩賀川、新町、千代丸、上別府、今子が、16日、新町、広当たり、恩賀川。17日、別府、鬼津、若松、島津。18日、月2回収集過程。24日、鬼津、若松、道館、月2回収集過程。25日、尾崎、別府。28日、別府。29日、別府。30日、朝木、無償図、オイラ。小型車収集地区、9月3日、千代丸、上別府、別府。4日、月2回収集過程。11日、広当たり、今子が、松の本、別府。15日、千代丸、尾崎。17日、若松、鬼津、今子が、別府、朝木、木森、無償図、上別府。24日、月2回収集過程。これで、2015年8月25日発行、広報音画と町民カレンダーを終わります。今回は、広報音画の他に、2つの折り込みが入っています。写経だより、8月25日発行第154号、問い合わせ、社会福祉法人音賀町社会福祉協議会、電話 293-0430。シルバー音賀解放17号、問い合わせ、音賀町シルバー人材センター、電話 093-293-8007。 今回の音訳は、ゆいの会、佐々木千代子、安藤恵子でした。